お読みいただいた聖書の箇所の2節に、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう、あなたは祝福のもといとなるであろうと主の約束が語られています。この祝福のもといとなるであろうという、この祝福という言葉、ヘブル語でベラカールと言うんです。どっか聞いたことがあるという思う方が何人か、あれっていう顔がちょっとあったんですけども、そうなんです。月刊ベラカ、教団から出ている月刊ベラカは、この祝福、まさにこの12章2節の祝福のもとい、その祝福ベラカ派、あの発音しにくいんです、ベラカ派っていう最後、あの後ですいません、もっとおられる方はベラカ見てください。あれはあのヘブル語ではなくって、アルファベット表記でもベラカと書いてあるんですが、最後にエッジがあるんですね。どう読むんだろう、ベラカ の, あの KA の後に H があるんです。それが私があの何度も言いにくそうに言ってるベラカハっていう、ヘブル語独特のハっていう音なんです。まあ、あのそれは覚えなくても結構なんですが、そのさすがにベラカアではちょっと言いにくいのでということで、ベラカではなくてベラカとしようと、はい、なりました。でそのベラカがどうして創刊され、また今も発行されているかというと、この書物は祝福のもといだと、これを読む人たち、またこれを読んで福音を伝えようとする人たち、その人たちの祝福のもといとなるようにと、あのベラカは出版されているんです。もう祝福のもといと言われても、そもそもその祝福って何だろう、クリスチャンよく使いますが、日本人はあまり使わないのではないかと思います。私も初めて祝福という言葉を聞いたのはアメリカの大統領の選挙で、まあ、不思議なんですね。アメリカの大統領選挙っていうのは、あのもう完全に全部開票されて、それで選挙結果が決まった、大統領就任おめでとうではないそうなんですね。なんかいろいろとややこしい手続きがあってするんですが、結局何が決定的となるかというと、その結果を見て、まあ、最終的には2人の決選投票なわけです。だから片方が当選したというと片方が落選するわけで、その落選した方がそれを認めて相手を祝福する、それがなんか決定的らしいですね。私は初めて祝福ってした時に、あのその相手、あなたが当選者です、あなたが大統領です、祝福する、祝福ってそういう意味なのって、そこからすごく疑問に思ったんですが、まあ英語を日本語に直しているものですから、果たしてその役はどうなんだろうと未だに思うところはあります。クリスチャンになりまして、聖書に祝福といっぱい書いてある。その祝福っていうのはどういう、聖書はどういうふうに使っているか、それは自分では、人間では作り出すことのできない幸い。だから先ほど言った大統領の選挙で祝福する、人間が人間を祝福する、そういうことは実は聖書には書いてないんですね。聖書は神様が祝福する、あるいは神様の祝福があなた方にあるように、私が、人が人を祝福するということはないんですね。あるいは人が人に、私のために祝福を祈ってくださいという言葉はあるんですが、その時に祈る祝福は、どうぞ神様が共にあってあなたを祝福してくださるようにと、やはり神様の祝福なんです。人間では祝福を作り出すことを、与えることはできない。祝福は神様からのみ与えられるものである。ですから祝福の生涯を歩むため、祝福のもといとされるため、私たちが祝福を作り出そうとする、そのことを捨てて受け取るもの、そして その受け取ったものをあなたも受け取れますと伝えること、そういうものとなる。そのために神様はアブラハムを祝福のもとへとするなると言われる前に、国を出て親族に分かれ父の家を離れ私が示す地に行きなさい、つまりは今までの自分の生き方、この世に頼る生き方、あるいはそうしたこの世の中の仕組みで生きている、そうした地を離れそうした親族を離れてただ私だけにより頼みなさい、そうすればあなたを大いなるものとし、あなたを祝福しよう、あなたを祝福のもとへとなる、そう言われるんです。先週開きましたノアのその時代は自分勝手に祝福を奪い取る人々で満ちていました。そしてその後ノアの家族だけになった、祝福された家族だけになったはずなのですが、その子孫はあろうことかバベルの塔を築き上げる、まさに自分で祝福を作り出そうとする、そういう世界になってしまいました。で神様は人々を散らされたんですが、受け取ろう待ち望むという人が全く現れなかったんですね。ヨシア記の24章を見ますと、テラとそのテラが住んでいるその地カルデアのウル、まあ、カルデアバビロンですから本当に偶像の町なんですけども、そのウルの地、そこはもう偶像他の神々を頼るところであり、またウルもそうであった、そういうところからアブラハムの神様は見出して出なさい、まあ、その父親テラもウルを出ることはできたんですが、残念ながらハランまでで止まってしまって、それで終わってしまったんですが、なお神様はアブラムを呼びかけて、国を出て親族に分かれ自分の家を離れ私を示す地に行きなさいと呼びかけられます。ところでこの私が示す地とあるんですが、これはこれから示す、直訳すると私が見せる地に行きなさい、だからまだ見てないんですね。で、まあ、あちらの方だと言われたところでカナンという場所をアブラムは全く知りません。知らないで、わからないままでアブラムはただ神様を頼りとし、つまりそこになんか素晴らしいものがあるからという、そういうことを当てにしたのではなく、ただただそう命じられた神様、それもあなたと誰でもいいから来て、希望するものおいでと呼びかけて、あ、じゃあ行ってみようかなではなくて、あなた、私なんですか、そうあなたこそと私に現れてくださった、私を見出してくださった、ただそれだけ、そのことに本当にアブラムは感動し、何かわからないけどこの方は私を愛してくださる、私に年頃に語ってくださって、私が共にいるから安心しなさいと言ってくださる、信じよう、その神様があなたと直接語りかけたその親しい愛、後に神様はアブラムを神の友と呼ぶ、本当に何でも語り合うことができる、そういう親しさを持って常にアブラムに現れてくださる、その神様のご愛、友情に心を動かされて、それを力としてアブラムはもう75歳、アブラムこのあと100年生きるので、私たちの今の75歳とは少し違うかもしれないとしても、まあ、やっぱり人生半ば40か50かそれぐらいじゃないかなということを思うんです。 まあ、その辺でちょっと親近感感じるんですね。私もその人生半ばで